私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。
アーメン。
私たちは今大きな困難の中に置かれています。日に日に増加する感染者の数、そしていつになれば収束するのか先の見通しは一切聞かない現状、これらは私たちが心を騒がせる大きな要因となっています。心を騒がせるが、今日主イエスはこのように命じておられます。しかしこの心を騒がせるなという命令は、心を騒がせてはならないと大きな困難の中で揺れ動く私たちを戒めるものではないのです。そうではなく、心を騒がせる必要がないということであり、その理由として神の前にある事実があるということを教えているのです。私たちの目には新型ウイルスの甚大な影響と一向に収まる気配のない現状だけが映っているため、そのような神の現実を見失っているのです。そのような私たちに今日聖書を通して主は心を騒がせる必要がないということを教えておられるのであります。3週ほど前の説教の中でリア・ソコルさんのありがとうコロナウイルスという言葉をご紹介し、賛否それぞれの感想をいただきました。ありがとうという言葉が少々行き過ぎに聞こえた方もおられたようですし、今回のことが示唆的だと感じていた事実を言い表しているという肯定的なお声もいただきました。いずれの反応もそれぞれに受け入れられるべきだと思います。ただ私がこの言葉を通してお伝えしたかったのは、この大きな困難の中に私たちは今置かれているのですが、それでもそれを通して見失ってはならない事実、言うなれば目を向けるべき神の現実があるということであります。そしてそれは今日主イエスが心を騒がせるな、心を騒がせる必要がないと言われていることに通じると思うのであります。主イエスが示される神の現実は、今私たちには分からず私たちは心を騒がせているのです。しかし心を騒がせる必要がない神の現実、その約束のうちに生かされている私たちがいるということも確かなことなのであります。続いて主イエスは、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと呼びかけているのですが、これはこれを信じよということであります。私たちは目の前の現実だけに心を奪われ、それが全てのように見え心を騒がせているのですが、主イエスは心を騒がせる必要はないのだということを語りかけているのです。そして神を信じなさい、私をも信じなさいと困難の中にあって心を騒がせる私たちに、困難の中にあってもいいえ 困難の中に置かれている今だからこそ、ただ神に目を向けるようにと招いておられるのであります。マルコによる福音書4章、主イエスが弟子たちと共に船を漕ぎ出し、湖に漕ぎ出した場面があります。穏やかな中船を漕ぎ出したのですが、突風が吹き、穏やかであった波が荒れ、船は今にも沈みそうになった。いわゆる大きな困難に彼らは直面したのでした。主イエスはそうした中眠っておられたので、弟子たちはイエスを起こし、私たちが溺れても構わないのですかと言ったのであります。この場面はちょうど大きな困難に直面している私たちの現実に重なると言えるのではないでしょうか。私たちは今直面している現実の中で、私たちが溺れても構わないのですがと叫ばずにはいられないのです。あるいはそのように呼び求める主さえ見失って、人間の発する情報に心を騒がせてしまうのです。主イエスは起き上がると嵐を鎮め弟子たちに言われました。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。この言葉は今日、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと言われている言葉と重なると言えるでしょう。この場面を読んで私がいつも思うのは、弟子たちが乗っている船に主イエスが共に乗っておられるという事実についてであります。私たち人間は周囲の状況の変化に目が奪われ、心を騒がせてしまうのです。波が穏やかな時にも、突風が吹いて命の危険を感じさせる時にも、主イエスは同じように共におられるという変わることのない神の現実があるということであります。主イエスが共におられる、それなのになぜ怖がるのか、まだ信じないのかと告げられているのです。同じように今大きな困難に直面する私たちに、今日主イエスは言われているのです。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。なぜなら大きな困難に直面した弟子たちと共におられる主イエスは、今困難の中にある私たちと共におられる主でもあるからです。周囲の状況がいかに変化したとしても、主が共におられる、この神の現実は決して変わることがないのです。だから心を騒がせる必要があなたにはない、このように言われているのです。さて、実業家の堀江貴文さんはその著書の中で次のように書いています。シンプルに考えて自分時間に満たされた人生を生きるとは、全部を思い通りにしてあれもこれもバランスよく手に入れるということではない。むしろ本当に大切にしたいこと以外は全て手放し、自分の根本的な欲求に向き合うことなんだ。 実業家の堀江さんでありますから、それはビジネスの世界における時間の有効な用い方について書かれていることでありましょう。ですからそれをそのまま信仰ということについて持ち込むことは難しいかもしれません。しかし私はこの堀江さんの言葉に信仰についても大きなヒントが隠されているように思うのであります。私たちはあれもこれもという思考を意識的にであれ無意識にであれ大切に生きていることがあるでしょう。より多くより広く希望するものをあれもこれもできることならことごとく手に入れたい、そう願い、それらを手に入れようと努める。それが満たされた人生を生きることにつながるかのように考えているわけであります。しかしそうではないのだと堀江さんは書いているのです。そうではなく、あれもこれでもなくではなく、本当に大切なことを見出してそれだけをと向き合うことが満たされた人生を生きることなんだと。何が本当に大切なものであるかを知ること、それが満たされた人生を生きることであると言われているのです。堀江さんはその前提としてシンプルに考えることであると言われています。このシンプルに考えるということについて、その著書の中で堀江さんは次のように書いています。真実や価値あるものはいつだってシンプルだ。例えばアインシュタインの一般相対性理論は、その背景には複雑な計算式を持っていながらも、最終的には E=MC² という等式で表現される。堀江さんはその著書の中で複雑イコール価値があると誤解している人が少なくないと指摘しているのですが、堀江さんに言わせるなら、本当に大切なことは複雑なことの中にあるのでも、高度な知識の中に見出されるのでもなく、簡潔なものの中に見出されるということなのです。そしてこのことは信仰にも不思議と重なるように思うのです。信仰について私たちは複雑に考えてしまおうとすることがあるでしょう。知識と経験で信仰を図れるような誤解をしてしまうのです。難しく考えた方が信仰的な価値が高くなるという誤解であります。しかし信仰もまた、どのように信じる、どれほど信じるか、すなわち人間の側の知識や経験に基づいた決断なのではなく、ただ信じるで十分なのです。信仰は神に与えられた賜物であると理解されるのはこういうことなのです。神が私たちに与えられる信仰をただ受け取る、この単純な決断に信仰があるのです。このように大きな困難の中で心を騒がせてしまう私たちですが、それでもただ信じる、この信仰が本当に大切なことへとつながるのであります。本当に大切にしたいこと以外は全て手放し、それに向き合うこと、このように堀江さんは言われているのですが、まさに今困難に直面している私たちは、あれもこれもという情報に惑わされ、 心を騒がせているのではないかと思うのです。そのような私たちであるからこそ、今日聖書を通して主イエスは言われているのです。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいと。そしてこの命令は、先の堀江さんの言う本当に大切にしたいこと以外は全て手放し、それに向き合うこと、この言葉と不思議に重なり合うと思うんです。困難の中にあって不安を覚え、また恐れる私たちがいるのですが、本当に大切なもの以外を手放してそれに向き合うこと、すなわち神を信じ、イエスを信じる信仰にあって神にただ向き合うこと、共におられる復活の主イエスを知ること、この主を感じること、この単純に思われる信仰が、今の困難の中にあって私たちに欠かせないことなのであります。堀江さんは問いかけています。自分にとって今大切なことは何か。そして次のように書いているのです。それをシンプルに絞り込めた人こそが自分の時間を手に入れることができるのである。これを信仰という文脈に落とし込むならば、次のように言えるでしょう。自分にとって一番大切なことは何か。シンプルに絞り込むなら、それは嵐が収まることでも、困難から一刻も早く逃れることができるようになることでもなく、復活の主が困難に直面し心が騒いでいる私たちと共におられること、この事実に他ならないのです。シンプルに信じた人、つまり人生の波が穏やかな時にも、人生の波が突然の風に吹き荒れる時にも、変わらず十字架の主、十字架と復活の主が私たちと一緒にいてください。この事実を確信して今週も生き始める、これが本当に大切なことであって、それ以外ではないのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。